皆さんこんにちは。ウィスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方、ありがとうございました。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ウィスパーボイスは、18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、退職を機に地元の熊本に帰ってきた36歳フリーランスの僕が日々の気づきをゆるく話していく番組です。今ですね、すごい噛んじゃってですね、地元の熊本っていうのは地元って言っちゃいました。はい、では行きます。今日はですね、6月3日木曜日です。今3時前ぐらいかな。一昨日からですね、こう暑い暑いという話をしていたんですけれども、昨日は過ごしやすい28度ぐらいで、今日はですね、雨が降り始めて23度になっています。もう果てですよね。10度も変わっちゃうと体もびっくりしてんじゃねえかなと思ってます。で、天気予報を見てたんですよ。今日だいたい 3,4 ミリぐらいの雨降るのかなと思っていて、でよく見るとこの後15時台が10ミリって書いてあるんですよね。ちょっと恐ろしいな。どうなるんだろうね。梅雨で雨降っても別にいいんだけど、なんか被害が及ばないようにね、そのぐらい調整してくれたらなとか思います。自然に怒られますかね。いいかね。聞いてくださってる方も足元悪くなってますので気をつけくださいね。日本全部ではないのか、晴れの地域もありますね。失礼しました。はい、では昨日に続いてクラウドソーシングの仕事かを進めてます。引き続きこれを頑張ります。仕事を進めながら、発注者側の方とですね、やり取りをするんですけれども、フィードバックがすごく丁寧で、これはすごく勉強になるなと思います。なんかその会社員時代にここまで丁寧にで素早く接することできてたっけなみたいな感じにはなりますね。まあ、学びながらこれからに生かすようにします。はい、でちょっとアニメの話をですね、今日もさせてください。というか多分定期的に話すと思います。今日はですね、昨日は不滅のあなたへを見て、また1週間待ちかな。で、今何もない日に新しいのを見ようと思っていて、でそれは映像権に手を出すなのアニメなんですよ。で、今日は3話目、映像権として部活を立ち上げようとしている女の子3人の話ですね。で、今日が3話で、で前回部室を手に入れたんですよ。でもそこは天井も壁も穴だらけの古い倉庫なんですね。だからまずは修理が必要ってので、修繕しながらですね、3人はですね、予算審議委員会で6万円の部費と部費費用と、あとは部活同好会なのかな、今から部活への格上げをしてもらおうっていうので、そこでアニメを発表してやるぞという話になったんですね。で、残る55日で何ができるのかっていうので話をしてて、その3人の中のプロデューサーの視点を持った子ですね、浅草市って言ってるんですけど、の家で構想を練っていて、今回面白かったのはですね、なんか作画をする子がいるんですね。水崎氏ですね、作画をする子がいて、で刀を振るシーンを描くときでも、作画をする人は実際に腰に刀を刺してみて、鞘から抜くときとか収めるときに実際に振ってみることでどんな動きになって、で服のどんな部分にシワが寄るかとか、そういうのを見てるんだみたいな話があって、しかもそれはね、作画をするから人だけじゃなくて、犬だったり猫だったり、その動きだって同じように見てるんだみたいな。で、前にこの映像権見る前ですね、僕がアニメをこう、なんだろう、こうドラゴンボールとかキャプテン翼とかが好きで育った子でですね、なんでしょう、ドカンバキーンが好きだったんですよ。シュートズサーみたいな、わかりづらいですね。でもなんかこう書いてあることだったりとか、キャラクターが演技をしているところだったりとかを見るようになったのは、白箱っていうアニメがあるんですけれども、それもチームでこうアニメのワンクールですね、一期を作っていくっていうのをいろんな視点から書いてあって、でそれを見てアニメを、あ、これ面白いものなんだなと思って見るようになったんです。ちょっと上から目線だな、いいか、ね、映像権には手を出すなも同じような感覚で見れるので、なんで今まで見てなかったんだろうとも思いながらも、 この12話か、多分全部でが終わったら単行本漫画もあると思うので、そっちも見てみようかなと思ってます。うん、次もまた楽しみ。お昼ご飯の時に、お昼ご飯で一人だったらアニメを見るっていうのをやってます。うん、で漫画を買おうっていう話をしたんですけれども、 Amazon からですね、メールで発売間近ですよっていうニュースが届いたりするんですね。あの作家さんをフォローしてたりすると発売ですよって通知が来るんですよ。でそれで呪術廻戦の16巻渋谷事変の続きですよね、ともう一個怪獣8号か、最近読み始めたやつの3巻が出るので、ちょっと楽しみだけどお仕事しなきゃって感じです。土日に時間ができたら読もうかな。おいっ子も呪術廻戦渋谷事変が見たいって言ってた。鬼滅の刃のコーナーにですね、この前イオン的なところですねに行った時に、鬼滅じゃんっていう母と姉と、なんでおいっ子から見たら母親とおばあちゃんから言われてるんですけれども、鬼滅はもう古いって言ってたんですね。マジかと思いつつ、まだまだアニメも続くしなんですけれども、やっぱりね、去年1年間ずっと会ってたから、しかもまだアニメは放送されないから、そういう感覚にはなるよなと思いながら、僕はですね、赤座が出てくるところまでがちょっと待ち遠しくてたまりません。今はただの悪者なんですが、今は悪者、悪役には変わりないのか。でも鬼になる前の話とかですね、そういうのまで見ると、うん、いいですよ。うん、はい。でもう一個ですね、漫画スパイファミリーも見てるんですね。全部ジャンプなのかな、これ3つとも。結局ドラゴンボールっ子ですね。でスパイファミリーも面白くて、あらすじまた時間がある時に話しますね。アーニャって子が出てくるんですけど、その子のこう内側のこう考えてることだったりとか、ウィっていうのが好きなんですよ。これ読んでらっしゃる方だったら伝わるかな。また漫画もいろいろまとめて話してみようかなと思います。まとめて1個ずつとかね、ちょっと需要があればにします。はい、では今日はですね、15回目ですね。15回も続いてる。でももうしばらく続けていきます。というか、何でしょう、考えてることとか昨日書いたこととかの声で整理ができるのでですね、僕自身はちょっと助かっています。やっぱりもう一人でずっと暮らしてるから、家族とは暮らしてるんですけど、一人で何でしょう考えたりとかをするので、こういう声にして自分の耳に入れる、最初はちょっと気持ち悪かったんですけれども、自分の声を聞くのって、でもだいぶ慣れてきて、あとは久々に人と会った時に声が出ない病になってしまいそうなのでですね、そんな呼び方はしないと思うんですけれども、まあ、緊張しいなのでですね、こういう話すこと、あとは話しながら何を考えてるのかなっていうのを自分でも気づけることがあって、これはしばらく続けていこうかなと思います。はい、で昨日と同じになっちゃうんですけど、ノートに書いたことですねをお話しできればと思います。あのありがとうからの強みシリーズはですね、改めてまたこうタイミングを見てですね、今後のどういうところにつなげていくかっていうのは考えていこうと思ってます。はい、ではノートに戻りますね。これリンクも貼っておきます。うん、で気づくを書く今日の日記って書いてるんですね。もっとタイトルなかったのかなと思いますが、寝る前、まあいいか、言い訳はいいわ。はい、で昨日書いたのがですね、昨日母親の誕生日でした。朝からおはようっつっておめでとうって言ってっていうのは昨日も番組でお話ししましたね。で夜にですね、姉とどっかコーヒーでも飲みに行こうかとか、そういう話してたんですよ。母親好きなのでとか、もう一日中家事ですねをやってるからね、たまには外に行って感染防止対策はしつつですね、外にコーヒーいっぱい飲みに行ってほっと一息ねついてもらえたらなと思ったんですけれども、熊本はマンボウさんだからですかね、まん延防止等重点措置ですか。で閉店時間が今8時になってるのかってなると、もう姉の仕事終わり、甥っ子を連れてこっちに来て、でそこから行こうかとなるともう閉店してたんですね。なので家でゆっくり、また週末に時間ができたら行こうかなんて話してましたね。ワクチンも行き渡ってまたお出かけできるようになるといいですね。でこれ今 いろんな場所から皆さん聞いてくださってると思います。音源は MacBook のガレージバンドで入れています。でそれをアンカー FM に入れて、でそれぞれのポッドキャストだったりとか、あと僕がスタンド FM で聞いていたこともあって、スタンド FM にも出してみたりしているんですね。で手当たり次第かよではなくてですね、僕だったらこのソフトなら、ソフトこのアプリだったら、このサイトだったら聞くのになっていうのがあったりするので、じゃあいろんな場所にこう聞いてくださる方との接点を持ちたいなと思って、いろんな場所で配信をさせてもらってます。うん。でその中のノートの冒頭のところに Apple Podcast の話を書いてるんですけれども、1話目だけかはちゃんとつながってスタートしたけど、更新されないっていうのが続いていてですね、なのでこういろいろアンカー FM の FAQ とか見ながら、実際にメールでやり取りしながら見たりしてるんですけど、なかなかたどり着けないけど、まあいつか治るといいなと思って、お仕事が終わった後のちょっとした時間とかに試行錯誤してみています。全部で正常に流れるようになればいいなと思ってます。で夕べかからサウンドクラウドにも入れてみましたね。なのでたまたまこのどこかのポッドキャストのところからこの音源聞いてくださってる方で、サウンドクラウドだったらあんまりこうハードルなしに聞きやすいのになっていう方がいらっしゃったら、ぜひそちらも覗いてみてくださいね。うん、今は3話だけ、1日に3つずつ上げていって、後からこう追いつくようにしていこうかなと思います。全部引くとちょっと僕の時間がですね、あまり余っておらず、はい、じゃあノートの中に進んでいくとですね、ディープ L っていうものかな、これディープラーニングってことだと思うんですけれども、自動翻訳のサイトがあるんですね。これどのくらいだろう、 2,3 週間前にツイッターで見たのかな。でそこで見つけて、でこのポッドキャストの今 BGM として使わせていただいているアンドリュー・アップルパイさんっていう方がいらっしゃるんですね。前は別の YouTube で BGM で聞いてて、これいいなと思ってて見つけたんですけれども、いろいろ使うための条件とかがこうサイトとかに書いてあって、でもその中にどうしてもポッドキャストってなくて、で問い合わせをしてたんですよ。でその時に DeepL で日本語を書いて、その翻訳された英文で送ってたら、おそらくこうキャッチしてもらえて、でいいですよって返ってきて、あなたのポッドキャストで使っていいですよっていうのが返ってきたから、ああよかったと思って。でもね、いろいろ翻訳ソフトありますけど、なかなか英語を日本語にするときにすごく思うんですけど、この訳違うんじゃねみたいなのってたくさんあるじゃないですか。ただこの DeepL が何でしょう、書きたい内容に合っているというか、あこういう表現あるんだっていうのを、僕たち一緒にしないでよって言わないでください。僕が中学生とか高校生とか大学生の時に学んでた英語、座学の英語ですねの表現とはまた違った内容がスラスラっとこう出てきたりするので、もうネイティブの人から見たらちょっと訳違うんじゃないかなっていうのはもしかしたらあるかもしれないんですけれども、皆さんいろいろちょっと試してみてください。いつか役に立つんじゃないかなと思います。で次、昨日知ったんですね、あまりこう語彙がなくて、反駁っていう言葉を初めて、知りました。この意見に対して何ですか、意見に対して返すもののことを言うんですかね。ちゃんと論理立てて言うことなのかな。まだ解像度が低いですね。これから今勉強しようかなと思ってます。僕ってよくこう誰か僕が何かを提案した時に、いやいやそれは違うよっていう話をされるとするじゃないですか。でその時に僕からこう返す時に、まあそれはわかるけどなとか思いながら、でも反論するまでにすごいこう時間がかかる人なんですね。でそれでよくなんか、ああ言われちゃったけどみたいに慰められることが多かったんですけれども、でもやっぱり人の会話とか議論って時間とかリズムもあって、まあしょうがないかなと思ってたんです。で、文章を書きながらですね、こういう意見があります、じゃあその意見に反論する人たちというか、それだけじゃないよねっていう意見がある場合に、 それに答えられる情報も入れておきましょうっていうやり取りをしたんですよ。うん、何気なくですね、できている時もあればできてない時もあるし、意識してなかったんですね。ちょっともう恥ずかしいんですけど意識してなかったんですよ。ただそういう話を伺って、ああなるほどなと思って、というのが、前働いてた時の上司ですねと一緒に商談に出て、でその時にそういうのがちゃんと準備してあるんですね、なんとかですよねって言われたら、いやいやそれはそうなんですよみたいな、まあ、スムーズに話が進んでいくなと思いながら、僕はすごい下手くそなので受け取ってちょっと時間経って答える、まあそうですねみたいになる、そんな決着みたいな。なので結論は同じだけどリズムが悪かったりとか、でもそれっていろいろね、備えるための方法があると思っていて、よくよく調べてみると、その反論に対する反論というかっていうのは、高校生の時にこうたまに見ていたディベートだったりとか小論文の書き方とかにちゃんと載ってるんですね。国語の成績悪かったもんなちゃんと先生の話聞いてなかったのかなとか思いつつも、これからね、もうおっさんですけど、ちゃんとこういう言葉の勉強ですねをしながら、またライティングも力もついていったらなと思ってます。ともう一個、よくなんか A と B という意見をぶつからせて新しい C という意見を導き出すのだみたいな方というか、そういう話とかってあったりするじゃないですか。僕はちょっとそういうのは好まなくてですね、なんかもっと優しく生きようよっていうタイプなので、こう聞いてらっしゃる方ともこうキャッチボールができるといいなと思ってます。でちょっと冒頭の方に触れていたんですけれども、大学の外に出たからこう教員、学生、事務員の人たちみたいな構図から抜け出して、雇う側と雇われる側と、でもお客さんがいて、野党側にも仕入れ先があってとか、どんどん世界が広がってきたなというのが大学の外に出ての感覚だったんですね。この時27歳です。やっぱりちょっと遅いな。で、会社員時代終わって、いざこう自分一人で歩いていこうってなった時にですね、これまで社外の営業さんですねとのやり取りもあったりとか、ありがとうからわかるシリーズでも少し話してますけど、こういう営業さんがいて、この人はこう勉強になるなとか、この人の振る舞いって何でしょう、反面教師になるなというか、そういうのってあったりしたんですね。でそういう中からまたこれから歩く自分を作っていけたらというか、まあ相手には失礼がないように、でコミュニケーションは円滑になるように、ちょっと先のことを考えて自分から先回りできるようにとかですね、ができればなと思ってるんですけれども、もうすでにですね、この 2,3 日経ってみて、何でしょう、最初にお話してましたフィードバックがうまい方ですねがいらっしゃったりとか、こう文字すごい少ないんですけど端的にこうメッセージを伝えられる方だったりとか、ノートとかツイッターとか見てて景色が想像できるような文章を書く方とか、落ち着くような文章を届けられる方だったりとか、なんか存在があっても言葉がなくてもこう安心感をもたらしてくれる方だったりとかね、えすごいなと思って、ただそういうノートには5つあげてるんですけど、そういうのって僕としてはこう欲しいものだったりするんですね。でこういう外の世界というか、また自分の世界ではあるんですけれども、にもまだまだたくさん欲しいものが揃ってるなと思って、どんどん見習っていこうと思ってますね。え日々勉強ですね。24歳の時にですね、同じ大学院の研究室にいた一回り上の牛年の12個上の後輩で人生の先輩みたいな方がいらっしゃったんですね。でその人は税理士を目指していて、もう税理士事務所とかでは働いてる方だったんですね。でいろいろ勉強になってて、なんとかさんってやっぱ詳しいですねみたいな話をして、飲みの帰りかしたら、いやもう知らないことばっかりですよって、日が経てば経つほど知らないことが出てくるからっていう話をしてたんですね。ふーんとか思いながら聞いてたんです。なるほどなと思いながら聞いてたんですね。でようやくなんとなくその時のね感覚が分かり始めてるのかなと思ってます。 はい、今日はちょっと長く、今日はちょっと脱線しつつもお話ししました。こうやってノートで書いたことでも話しながら自分の考えを整理したりできたらなと思ってます。はい、皆さんもなんかエピソードがあれば教えてくださいね。ツイッターとかインスタグラム、ノートもやってます。概要欄の語り手のところにですね、リンクも記載してますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りをいただけましたら、番組でも取り上げさせていただきます。むしろかなり喜ぶと思いますので、励みになります。いただけると幸いです。では、今日も一日頑張りましょうね。外ツアーって言ってんの。怖い。この放送を聞いてくださっている時間帯が、行ってらっしゃいの時間か、お帰りなさいか、お疲れ様でしたか、おやすみなさいなのかですね。いろんなシーンで聞いてくださってると思いますが、どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた配信します。放送って言ってる。またねー。